時制、なぜ欠かせないか。いとこと喧嘩したとき、首を絞めてしまいました。殺してやりたいと思いました。ポール。些細なことですぐに腹を立てていました。家具にも、うちの子のおもちゃにも当たり散らしていました。マルコ。極端な例に思えるでしょうか。とはいえ、誰でも自分をコントロールするのが難しいことがあるものです。そうなる主な理由は、最初の人間アダムから罪深い傾向を受け継いでいるからです。ポールやマルコのように、怒りを抑えることができない人もいます。考え方をコントロールするのが難しい人もいます。怖かったことや気落ちするようなことをいつまでも考えてしまうのです。性的に不道徳なことをする、お酒を飲みすぎる、薬物を乱用するといった誘惑になかなか抵抗できない人もいます。自分の考えや欲求や行動をコントロールしない人は身を滅ぼすことになります。そうならないために何ができますか？自制心を身につけることです。次の3つの点を考えてみましょう。1、自制とは何ですか？ 2、なぜ欠かせませんか？ 3、聖なる力が生み出すものの一面である自制をどうすれば身につけられますか？ガラテヤ5章22、23節。自制できなかった時にどうすべきかという点も考えます。自制とは何か？自制心のある人は過敏に反応しません。神を悲しませるようなことを言ったり行ったりしないよう気をつけます。イエスは自制とはどういうものかを行動で示しました。聖書にはこうあります。侮辱されても仕返しをしたりしませんでした。苦しめられても相手を脅したりせず、正しく裁く方に自分を委ねました。ペテロ第1、2章23節。イエスは苦しみの杭にかけられた状態であざけられても自分を制しました。少し前に敵対的な宗教指導者たちが上げ足を取ろうとした時も非常に冷静に対応しました。ユダヤ人たちが怒って石を拾い投げつけようとした時、イエスは反撃せずに身を隠し神殿から出て行きました。ヨハネ8章57から59節。イエスに習うことはできますか？完璧とはいかないまでも、できます。使徒ペテロはこう書きました。キリストでさえ皆さんのために苦しみ、その歩みに皆さんがしっかりついてくるよう手本を示しました。ペテロ第1、2章21節。私たちは不完全であっても、イエスの自制心にしっかり習えます。そうする必要があるのはなぜですか？自制が欠かせないのはなぜか？エホバに喜ばれるためには、自制心が欠かせません。長年エホバに仕えてきた人でも、自分の言動をコントロールしなければ、エホバとの友情を失う恐れがあります。地上のすべての人の中で際立って温厚な人だったモーセの例を考えましょう。民数12章3節。不平を言うイスラエル人のことを何十年も我慢してきたのに、ある日、自分を制することができなくなりました。水がないとまたもや不平を言った人々に腹を立て、荒々しくこう言いました。さあ聞きなさい、反逆者たち。この大岩から私たちがあなたたちのために水を出さないといけないのですか。民数20章2から11節。モーセは自制しませんでした。水を出すという奇跡を行ったエホバに注意を向けませんでした。そのためエホバはモーセが約束の地に入ることを許しませんでした。モーセは冷静さを失ったことを亡くなる日まで悔やんだに違いありません。教訓は何ですか？どれほど長くエホバに仕えてきたとしても、気に障る態度を取る人や強制が必要な人に、不敬な話し方をすべきではないということです。年を取ると気が短くなることがあります。モーセのことを忘れてはなりません。自制できなかったばかりに積み上げてきた良い評判が損なわれるということのないようにしましょう。では、自制をどうすれば身につけられますか？どうすれば身につけられるか。聖なる力を祈り求めましょう。自制は聖なる力が生み出すものの一面です。エホバはご自分に求める人に聖なる力を与えてくださいます。 エホバの聖なる力によって私たちは強くなれます。エホバの助けにより、聖なる力が生み出すものの他の面も示せます。例えば、愛があれば自制しやすくなります。自制心を弱めかねないどんなものも避けましょう。間違った行いを売りにしたウェブサイトやエンターテインメントを避けてください。間違った行いのきっかけとなるものはどんなものも避ける必要があります。性的に不道徳な行いが罠になりそうなら、恋愛を取り上げた本や映画を一切避けましょう。この通りにするのは難しいかもしれません。それでも真剣に努力するなら、エホバは自制するのに必要な力を与えてくださいます。考えや言動をコントロールできるよう助けてくださいます。冒頭に出てきたポールやマルコも怒りを抑えることができるようになりました。運転中に腹を立て、他のドライバーに食ってかかっていた兄弟の例も考えましょう。兄弟はどうしましたか？毎日、熱烈に祈りました。自制を扱った記事を学び、役立つ聖句を覚えました。数年来努力していますが、今でも毎朝、自制するようにと自分に言い聞かせています。外出時には、時間にゆとりを持って出かけるようにしています。自制できなかった時、自制する点で失敗することもあります。そんな時は、エホバに祈ることを恥ずかしく思うかもしれません。でも、そういう時こそ祈らなければなりません。すぐに祈って許しと助けを求め、同じ失敗を繰り返さないよう決意しましょう。憐れみを求める心からの祈りをエホバは軽んじません。使徒ヨハネは、神の子イエスの血によって全ての罪から清められますと言いました。ヨハネ第一、一章七節。エホバは私たちに、人を何度も許すようにと言っています。そう教えているエホバも同じようにしてくださいます。モーセが荒野で一時的とはいえ自制心を失ったとき、エホバは悲しみました。それでもエホバはモーセを許しました。聖書には、モーセが信仰の際立った人であると書かれています。エホバはモーセが約束の地に入ることを許しませんでしたが、楽園の地に入れるようにしてくださいます。モーセはそこで永遠に生きることができます。私たちも非常に大切な自制を身につけるよう努力するなら、楽園で永遠に生きられます。記事の終わり。